今私は、住まいは渋谷の方にあります。関西聖書神学校におりますが、教会にはこうしていつも来させていただいております。特に3月から4月にかけては、ほぼ毎日教会来てんじゃないかなと思いながら、先生方の移動もありましたし、いろんな事情がありまして、先週も受難式祈祷会で毎日来させていただけたことは本当に感謝であります。この3月から4月にかけて一つ思ったことがあります。それは教会にはこれだけ多くの人の方々が出入りしてらっしゃるんだなということ。例えば後で報告もあるかもしれません、そちらの壁きれいにしてくる業者の方来てくださった。今このマイクだいぶ感度良くなります。ちょっと私外れても音が入るようになりまして、教会がこうしてマイク設備の方も新しいものにしてくださって、当然何日間か業者の方が来られました。私はそうした方々とお出会いするときにいつも、あ、このお一人お一人も主がこの教会に招かれた、お仕事だから来ていらっしゃる、確かに事実なんですけど、やっぱり招かれた人だ。当然、まあ今までしていましたけども、この読み物読んでくださいとかですね、名刺代わりに私、いや時にお祈りしなきゃならないなと思いながら、そうした方々とお交わりしております。大切な方々です。もちろん今日礼拝来られた方はもちろんです。こんな思いを持たされたのは一つ理由がありまして、今の進学校の方で校舎の建て替えしておりまして、もうほぼ更地になりました。で、毎日業者の方が解体工事に来られて、二人の教職が、私を含めて教職が、御言葉を読んでお祈りの時を持つんです。なぜか毎日ですが、親しくなりまして、この近くに住んでいらっしゃるんですが、必ず聖書の御言葉を読んでお祈りするんです。で、この間その主衛さんの方が、こんな質問、私も神の愛をよく語るもんですから、こんなことを質問してくださいました。河原崎さん、教会というところは一番何を大切にしてらっしゃるんですか？どういうところですかって聞かれた。あ、いい質問してくださった。近くですか？ぜひいらっしゃいって。今日、ちょっと見受けないけども、おすすめもしています。難しいことは言いませんけれども、教会というところは、一人一人が生き生きとし、教会が生き生きとさせていただくところです。それについて一番大切なのは、やはり、神様が愛しておられるからですと言いました。そうじゃないでしょうか。さらに、このことは言いませんでしたが、私たちが生きておられる神様に用いられ、教会が神様に本当に祝福してくださって用いていただけるのも、本当に大切なのはやはりこの愛に尽きるなと思っています。そう語る自分が、じゃあ本気になって、自分自身を聖書の光に照らしていくときに、本気になって神様の御言葉に立ってるか。本気になって、イエス・キリストが十字架に死んで復活してくださった、そこにもうぐっと集約するように表された神様の愛に信頼して、本気で神の愛の中に生きているか。本気でキリストを愛してるか、問われるんです。言うのは簡単ですけれども、私はそういったことは簡単ですが、あなたは本気かと問われた。私はそんな思いを持ちながら、今日、私個人だけではなくして皆様一人一人が本気で、本気でと問いかけられているように思うんです。先週の受難週の礼拝に引き継いで、このヨハネによる福音書から開きました。ちょっと飛びますが、今日は21章の15節から19節。まず、本当は20節から、20章から21章まで読みたいところでありますが、このところを読んでいただいたところは、復活されたイエス・キリストが3度、ペテロに、あなたは私を愛しているか。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しているかと問いかけられたところです。それに対してペトロは、私があなたを愛していることはイエス様あなたがご存知です。3回そう答えているんです。もう3回目はしつこいですねと言わんばっかりに、私が愛しているのはもうご存知でしょう。でも以前の、これから紹介しますが、以前のペトロからするならば、自分の確信に立てない。イエス様あなたもご存知ですよ。 ここに至るまでも、最初のペテロのがイエス様に出会ったところからずーっと問いかけを受けながら、そして最後に、復活されたイエス様を通して、ペテロは新しい人生をさらに歩み出したと言いますか、新しい人生を歩み出した。まあ、再起動されたと言ってもいいのかもしれません。実はこのペトロという人は、最初イエス様と出会った時の記事が、同じヨハネによる福音書の一章の40節以降に書いてあります。それは自分の兄弟アンデレという人がイエス様のところにペトロを連れて行った。連れて来られたペトロに対してイエス様はじーっとご覧になっていらっしゃると書いてある。まあ、見つめられたわけですね。何をおっしゃったか。あなたはシモンである。しかし、私はあなたをケファ、岩とするとおっしゃったの。初めて出会った人はそんな言葉かけられたの。あなたは今の人生は、シモンである。まあ、ペトロの子、シモン、ペトロと言うんですが、シモンである。しかしこれからは、私と出会ったからには、あなたをケファ、岩のような男にするとおっしゃった。この最初のイエス・キリストの語りかけは、彼の生涯を導きました。ところが、まあ、このペトロという人は、今全部語り尽くすことできませんが、熱しやすく冷めやすいところもあったり、ちょっと瞬間湯沸かし器みたいなところに、カーッとなると、スカーンと冷えていくとか、誰か似てますよと言われそうな気がしますが、ちょっとそういう性格もありまして、本当に戦闘機ってイエス様に従っていった人です。そしてイエス様が十字架におかかりになられる前日に、イエス様が弟子たちの足を洗われたということが、このヨハネによる福音書の13章に書いてます。そのところで、イエス様はこれから私の進む道にあなたはついてくることはできないとおっしゃった。いいえ、イエス様。死に至るまで私はあなたの後ついてきますって言ったの。まあ、大した言葉ですよ。そして翌日、24時間経ってません。イエス様が捕らえられて、裁判にかけられて、そして十字架におかかりになったその姿を、ペトロは後からついて、そーっと遠くからついていくんです。何をしてましたか？他の人と一緒に火に当たってたと書いた。自分さえ良ければいいっていうような感じですよ。そして周りにいた人が、あれ？ペトロさん、あんたイエス様と一緒についてきた人じゃないですかって言った時、いいえ知りませんと言ったんです。すでに、あなたは鶏が鳴く前に私をさんと知らないという、そのことを予告してらっしゃった通りに、まあ、弱さを持っているペトロを、の姿ですが、知らないって言った。さんと言ってるんです。それふっと思い出した。ああ、鶏が鳴いた。イエス様が、昨日おっしゃった通りだ。彼は外に出て激しく泣いたとあります。彼はその後、もう怖くて怖くて、部屋の中に他のお弟子さんと一緒に閉じこもっていました。その前に、マグダラのマリアさんと一緒に、イエス様が治めた墓を見に行きましょうと言って、これ、どこの話で、これ20章に、今日の20章に書いてます。見に行きましょうと言って、もう一人のこのヨハネによる福音書を書いたヨハネと一緒に、ペトロさんたちも後追いかけていったと。ああ、墓は空になっている。最初ペトロが先に走ってたんですが、ヨハネはちょっと若かったんでしょう。それを追い越したとかね。そんなことが書かれておりますが、それでもイエス様がおっしゃってらっしゃ、以前おっしゃってらっしゃったように、十字架にかかって死んで復活されるということを忘れてしまっていた。で、その後、ペトロたちは、部屋の中に閉じこもっていたときに、復活されたイエス様が入ってこられたときに、もう彼はビクビクものです。平安あれ、平和でありますように。それでもまだわからなかった。そして、今日印刷されたものを持っていらっしゃる方も21章全部書いてあるでしょうか。読んでいただいたのは15節からですが、1節以降に書いてあるところは、このペトロはですね、元の漁師のところの仕事をしていたんです。なんとそのところに漁師の専門家である彼らが漁をするんですが、一匹も魚は取れなかった。そこに復活されたイエス様が近づいてこられて、船の右に網を下ろしてみなさいと言ってらっしゃる。なんと大量だった。そしてそこから上がってきて、ちゃんと用意された魚とパンをみんなでこう食べた。そこにイエス様も持ってこられたのも一緒に食べて、ほっ としたんです。でもまだわからなかった。その次の言葉は今日読んだ15節からなんです。復活されたイエス・キリストが個人的にこのペトロに語りかけられたんです。まあ、ちょっと話脱線しますが、いつも脱線してすみません。食事をしている席だっていいなと思うんですね。大いに皆さん一緒に食事をするって大事じゃないかなと私いつも思っています。お食事をして、そしてほっとした時に、復活されたイエス様がペトロに近づいてこられた。なぜここまでペトロは復活されるということを聞いたのにわからなかったんでしょうか。一言、死が怖かったからです。死を恐れたからです。イエス様は、お慕いしていたイエス様に十字架にかかって、死なれた。私もそういう経験をするんではないだろうかという恐れが走っていたんです。しかしこうしてイエス様が近づいてこられた。ああ、私は失敗した。ある種の敗北感を彼は覚えながら、今日の記事のところ、ペトロ敗北感を感じているところなんです。もっと言うのは悲しみの中にいた時であります。もう一度やり直したいな。でもできない。そんなこと考えられない。皆さん失敗というのは諦めてしまうところに失敗します。これはペトロだけじゃない。失敗というのは諦めてしまうときに起こりやすいです。そうだな。今私たちが礼拝を捧げているお互いも、そういえば、ヨハネによる福音書の13章のところで、主が私たちを愛してくださったの、主イエス様が私たちを愛してくださったのだから、あなた方も互いに愛し合いなさい。そうすることによって、あなた方はイエス様の弟子であることがわかりますよと言われる言葉をよく知っているんです。教会でも互いに愛し合いましょうってしょっちゅう言うんですけれども、しかし、その言葉に対して、ああ、私は敗北を覚えている。悲しみの中にある。もしそうであるならば、今日この聖書の中に登場してくるペトロの悲しみと私どもの悲しみは一緒です。しかし皆さん、そんなペトロにイエス復活されたイエス様の方から近づいていかれた。ペトロから近づいていません。イエス様の方から近づいていかれました。その失敗や敗北感を覚える中で、悲しみを覚えている彼の中に、キリスト様はもっと素晴らしいことをさせてくださった。してくださった。それが今日の記事です。敗北してしまったなぁと思っている彼のところに、ある意味では人生これでおしまいだと思ったかもしれません。投げ出してしまいたい。その中に、十字架にかかって死んで蘇ってくださったイエス様がこのところにおられる。語りかけておられる。いや、これペトロだけでしょうか。イエス・キリストが十字架におかかりになったのは、今日ここにいる私たち一人一人のすべての罪を担って身代わりの死を遂げてくださった。私たちがお願いしたんじゃない。神様の方からそうしてくださった。そして、一番ペトロじゃないですけども、人が恐れる死に打ち勝って復活してくださった。この事実の前に、私たちもそのキリスト様が成してくださったことに対して、それこそ信仰を持ってそれを受け入れていくときに、私たちも同じ勝利をいただくことができるんです。まあ、敗者復活という言葉がありますが、まさに敗者復活の福音と言っていいのかもしれません。救われるって何でしょう。今日のこのペトロに見るようにやり直しが効かない人生をもう一度イエス様はやり直させてくださる人生なんです。これはクリスチャンの方にも当てはまります。もうやり直しが効かないんじゃないだろうかと思っている私たちにやり直しをさせてくださるお方が死んで蘇ってくださった今も生きていらっしゃるイエスキリストです。物事をやり直すには自分に正直であったらいいと思うんです。よくあるがままと言いますが、何があるがままか、自分自身に対して正直であったらいい。そして、そのまま、 このキリスト様の愛を受け入れることです。そこから信仰の一歩が始まるんです。そこから信仰のやり直しが始まるのです。この愛を呼び起こしなさったイエス様、いきなり私に従ってきなさいとおっしゃいませんでした。あなたは私を愛しているか。ここまで私はあなたを愛しているよと、もう言外に言ってらっしゃるんですが、その私はあなたを愛しているか。三度語りかけていらっしゃいますね。15節から17節の間に。聖書の中に三度語りかけるというのは大切なことを語るときに三度語られる。あなたは、この人が、隣の人が愛する以上に私を愛するか。ペトロは、もちろん私はあなたを愛していますと単純には言えなかった。だって、その前に、数日前に、イエス様を知らないと言ったんですから。三度異難だとあるんですから。彼がせいぜい言えるのは、精一杯言えたのは、はい、イエス様。私があなたを愛しているのは、私のうちにある確信じゃなくて、あなたが一番ご存知です。あなたがご存知で3回言ってますでしょ。以前のペトロだったら、はい、愛しますよって言うんです。勢いよく、頑張りますよって言って。私があなたを愛するのはあなたがご存知です。あなたが与えてくださる愛ですから。これが謙遜な姿なんです。信頼に満ちた告白です。これが信仰の告白です。主よ、あなたがご存知ですとおっしゃるところには、愛される、愛するという根拠が自分のうちにあるんではなくて、イエス様、あなたにあるんですと告白しているのですね。そして、その後で、愛する、愛される、愛する、その証の生活は、続けて3回同じことをおっしゃいました。私の子羊を飼いなさい。私の羊の世話をしなさい。どういうことでしょうか。私も愛されている、愛するものとされたならば、イエス様が愛しておらっしゃる方に対して心を砕いて、心を労することなんです。これが、羊を飼う。六甲山行ってやるっていうのはそんな意味じゃないですよ。分かっていただけますか。羊じゃなくて、それは人に対してです。それは、私の家族に対してそうでしょう。私たちの家族。あるいは親御さんかもしれないし、お互いの子供さんに対してかもしれないし、お友達に対して、いや、この教会の兄弟姉妹に対して、私もそのように愛されて愛するものとされたんですから、この隣の人も愛されて愛するものとされている、この人を同じように愛する。その集まりである教会を愛する。主が愛する人々を愛する。あなたの子羊を飼いなさい。羊を飼いなさい。世話をしなさいと、そういうことであります。そういう人生を歩むんだったら、これまでのように自分のやりたいことをやるんじゃないよと、次の18、19で言ってらっしゃいますよ。若い時はそうだったかもしれないけども、これからは、私のイエス様の言葉です。私の心に従って、私が導くところへ行くんだよ。それが本当に確かなんだよと言ってらっしゃいます。その、主イエス様のお心に生きる喜びを、それに従うということを言っています。ここに生き方が全く変えられたんです。人生の変革が起こったんです。こういう人生、これが失われることのない確かな地上の人生です。私は実は、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この同じ箇所から、ちょうど今からですね、5年前にここから説教しました。確かイースターの前だったと思う。後だったかな。実はその時のことを思い起こしながら、当時、一人の方が、こんな質問してくださった。とてもいい質問でした。復活されたイエス様が、あのペトロに、あなたは私を愛するか、そう呼びかけてくださって、現れてくださった。そら、生の目で見て、生の声を聞いたから、ペトロさんできましたよね。私は生のイエス様見えないし、 生の声聞けません。聞かない、聞けない、聞かないので、どうしても、とおっしゃったんです。正直な告白じゃない、言葉じゃないでしょうか。まあ、言葉には私出しませんでした。いい質問してくださいましたと言いました。今、皆さんそんな思いでいません？あ、聖書はそう書いてあるけれども。今の私はどうなのか。だって目に見えないイエス様。まあ、復活されて今も生きてらっしゃるんですけども、聖書を通して語りかけてらっしゃるんですが、肉眼で見えない。生の声聞きたい。もうちょっと肉眼で見たら、もうちょっと生の声を聞いたら、もうちょっと真面目にやっていけるのにと思われる方もあるかもしれません。でも、それだってもイエス様を信じなかった人いるわけですから、当時。実は、このペトロが復活されたイエス様に出会って、約それから35年経った時に書かれたのが、二つ目に読んでいただきました。ペトロ、このペトロが書いたペトロの手紙1なんです。67、8年書いてますから。今日の週報の上に書いてあるちょっと聖書を注目しながら聞いてほしいんです。当時、残念ですけれども、イエス様を信じている人に対しては、ローマの皇帝を神としませんでしたから、クリスチャンに対する厳しい迫害が伸びた時代なんです。今はそんなことありませんけども。そして人々がチリチリバラバラにされている、そんな人に向かってペトロが語ったのは、ペトロの手紙1なんです。非常に緊迫感を持って書かれた手紙。また慰めの手紙でありますけども、37年経っているということは、復活されたイエス様、まあ、肉眼で見ていない人もたくさんいるんです。生の声を聞いていない人がたくさんいる中に、その人々に書かれた手紙、もう一度言いますね。ペトロの手紙1の1章8節。あなた方は、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。9節も言います。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。もちろんこの手紙を受け取った人の中には復活されたイエス様に出会っていた人もいるかもしれない。多くはそうじゃなかった。あなた方は肉眼でイエス様を見てないけど、生の声聞いてないけれども、主を愛してるじゃないですか。今見なくても信じてるじゃないですか。言葉では尽くせない素晴らしい喜び。もう歓喜が満ち溢れてるじゃないですか。それはイエス・キリストを信ずる信仰によって魂に救いを得てるからですと言ってます。過去の話じゃない。もう一人の人と話させてください。よく似た話なんですが、聖書には登場しませんが、それから1600年代ですから17世紀にフランスにパスカルという人がいました。プレイズ・パスカル。すいません。アンサンブル賞の人、パスカル知ってますね。パスカルの原理。みんなうなずいてくださいよ、ちょっとこれ。学校で若い人も習うな。パスカル、彼クリスチャンです。パンセという、私全部読み切ってないんですが、若い時読んだんですが、あの中で、こんな言葉をご存知でしょうか。人間は考える足である。弱いんです。でも神様は考える力与えてくださった。彼の地上の生涯は本当に短かったですね。もう、39年かな。39年で終わってますが、31歳の時なんです。お姉さんの影響もありましたけれども、こんな告白をしたのは、彼が着ていた胴衣のですね、こんなにこう、縫い込んであった。そしてそこに、まあ、縫ってあって、彼が召された後、それが発見されて、養子として今も残っているようです。こういう一文です。彼がイエス様を信じた時の喜びの叫びです。言いますね。恵みの年1654年、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者及び指揮者、学者の神ではない。まあ学者の神でもあるんですが、それだけではないということです。確実、確実、歓喜、平和、イエスキリストの神、歓喜、歓喜、歓喜、歓喜の涙。私は神より離れていた。私はキリストから離れていた。私は彼を避け、捨て、十字架につけた。どうか私がキリスト様から離れることがありませんようにと、その告白を自分の服の中に縫い付けて残したんです。 イエス様が十字架にかかって復活されて1600年経った後も変わりません。そして今も同じです。21世紀のこの日本のこの神戸の新海地に私たちも同じだ。死んで蘇ってくださったイエス様、この方が罪と死に勝利して今私たちに救いを与えてくださった。ペテロのように少しイエス様から離れかけたとしてもやり直させてくださるお方です。徹底して愛し抜いてくださったこのイエス様に、イエス様の方から、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、はい、イエス様、私のうちに自分の頑張りや願いで力はありませんが、私があなたを愛することはイエス様あなたがご存知です。よろしくお願いします。ならば、自分だけではない。私の羊を飼いなさい。愛を持って、そのことを進めなさい。今その招きに回るんじゃないでしょうか。主は今も生きていらっしゃいます。お祈りいたしましょう。